おはようございます。奥武史です。2021年の今日一発目の、音声になります。改めまして明けましておめでとうございます。今年もよろしくお願いします。はい、新年一発目なんですけれども、今日のテーマはマーケティングとか接客とかビジネスとか、集客とか、そういった話ではない話です。今日のテーマは子どもたちに伝えてほしい、コロナの話ということでお届けします。もうコロナの話は聞き飽きたよっていう方も多いと思うんですが、ぜひ聞いてください。お子さんがいる方とか、まあ、お子さんいなくても子供と接する機会がもしかしたらあるかもしれないっていう方にぜひ聞いてほしいんですね。で、新型コロナに関しては、まあ、いろんな情報がね、いろんなところで流れているし、まあ、私は私で奥なりの、考え方っていうのは、まあ、ブログでたまに発信してたりします。で、まあ、コロナがね、どれだけ危ないのかとか、思っているほど危なくないんじゃないかとか、まあ、いろんな情報がね、あって、まあ、それの、正しい、正しくないをここで話はしません。まあ、それはちょっと今日横に置いておいてくださいということで、ちょっとね、思うことがあるんですよね。で、例えばそのマスクをするとか、ソーシャルディスタンスを取るとかっていうのがね、まあ、なんか、マナーというか、モラルというか、そんな感じに今、文化としてなってきているんですけれども、テレビの中ではそんな話ばっかりなんだけどね、なんかね、偏ってるなって思っていることがあります。結局ね、私たち大人って、自分の責任のもとに判断ができますよね。マスクをどこでつけるか、どこで外すかとかね。ソーシャルディスタンスをどれぐらい取るのかとか、誰とどこで集まるのかとか、自分の責任で判断ができます。まあ、誰かから批判されたとしても、それはもう自己責任っていう感じで、できますよね。その一方で、自分で判断することができない人たちがいます。それは子供たちですね。で、自分で判断ができる中でこうするって決めることができることと、判断することができない中で決めざるを得ないっていうのは似ていても全く違うと思うんですね。そのストレス感たるや全く違うと思います。で、ご存知の通り、新型コロナに関しては、まあ未成年からまあ20代ぐらいまでにかけてはほぼノーリスク。まあちょっと数字だけを見てしまうと子供たちに関してはもう風邪以下って言ってもいいぐらい、ほとんど影響ないのはもう事実として出ちゃってますよね。うん、これは確実ですよね。ここにこう批判というか反論ある人はいないと思います。もう数字で出ちゃってるんでね。まあそういった中で、実際小学校ではマスク強要というか強制になってますよね。幼稚園、保育園とか小さな子だと、まあ強制になってないところもいっぱいありますけれども、まあそれでも、結構周りの大人からはね、いろんなそういう話を聞いてると思います。で、中学生ぐらいになってきたり、高校生ぐらいになってくると、もう完全に大人と同じ。まあ、小学生ぐらいでもそうかな。もう大人と同じ強制がありますよね。で、まあ、高校生ぐらいになると、ある程度自分の意思っていうのが強くなってくるんで、まあ、いいかどうかは別としてね、うるせえよ、マスクなんかこんなとこでつけてらんねえよ、みたいな。まあ、できるっちゃできますよね。まあ、それいいか悪いか、横に置いておいてね。できますよね。自分の意思で判断ができるけど、中学生はまあ微妙かな。そういった中で小学生以下になってくると、まあ基本的にできないですよね。大人たち怖いんで。うん。だから、子供たちは、ほぼノーリスクなのに、大人とほとんど同じことを強制されていて、自分の意思を持ってそこにこう背くことはできないっていう状況なんですよね。うん。じゃあなんでそんな風にされているのかっていうと、君たちには確かにほとんど影響はないけれども、高齢の方、ご高齢者に対して、まあ、うつってしまう、感染してしまうリスクがあるから、その人たちの命を守るためにマスクしてねっていう体で進んでますよね。多分これお子さんいらっしゃる方はみんなつったらあれかな、多くの方は、そう、そこがなんかちょっと納得いかないっていう方は多いと思います。うん。まあ、全員とは言わないですけどね。で、ご存知の通り、私も子供いるんで、娘二人いるんでね、やっぱりそこに対しては、ちょっと何とも言えないというか、まあ、正直も怒りがあったりします。はい。 まあ、この状況の中で、大人たちが子供たちに向けて、伝えるべきことを伝えていないっていうふうに感じています。テレビを見ても、ネットニュースを見ても、どこを見ても、マスクをしましょう。ソーシャルディスタンスを取りましょう。なるべく喋らないようにしましょう。これをずーっとありとあらゆるところで流してますよね。教育の場でもそうなってますよね。だけどそれって本質じゃないと思うんですよね。ごくごく一部の側面だと思います。本質的なこと、生き物としてウイルスに対してどう向き合っていくのかっていうところとか、ウイルスとの付き合い方とか、そういったところを教えてくれる大人たちってすっごく少ない気がします。どうでしょうか。なのでね、ぜひちょっとこれを聞いてくださっている方には、もし子供と接する機会がある方は、ぜひテレビとかいろんなところで、誰も大人たちが教えてあげようとしていないことを教えてあげてほしいなって思ってこの音声を取りました。実際の実話でお話をすると分かりやすいと思うので、私が実際に子供に向けて、伝えた話、どんなことを伝えたかっていうのをちょっとシェアしようと思います。もしあなたがこの話に賛同をしてくれて、かつそういえばこの話あまりしてなかったな子供たちにって思った方は、ぜひしてあげてほしいなと思います。私が子供たちに向けてね、話したことはだいたいこんな感じですね。こんなことを伝えました。まずね、人間の体の中には免疫さんがいるんだ。で、免疫さんがいて、まあ、日々戦ってくれているんだ。で、今、ほら、ウイルスってね、騒がれているでしょ。で、ウイルスが、なんかこう、悪者としてね、病気になったりするから、マスクしましょう、みたいに言うでしょ。でもね、すごく大事なことがあるんだ。人間の体の中には免疫さんがいて、戦ってくれています。で、普段は、風邪のね、ウイルスとか、コロナだけじゃなくてインフルエンザとかもそうだね。そういったウイルスとか菌とかが体の中に入ってくると、人間の体はね、自分の体じゃないものが入ってきたから、外に出てってほしいからね、戦ったりするんだ。で、ウイルスさんウイルスさんで、別に君たちのことを殺そうとかやっつけようって思ってきてるわけじゃなくって、自分たちで生きていく上でね、人間の体の中に入ってきたりして、まあ増えていったりするんだ。でも人間の体にとってはウイルスさんがいっぱい入ってきてしまって、たくさん増えてしまうと、病気になってしまったりするから、免疫さんたちが、ウイルスさんたちは外に出てってくださいっていうことで、戦うみたいな感じになるんだよね。で、その免疫さんが、ウイルスさんは僕たちは増やしたいんだってなります。でもみんなの体は、いやいや増えてもらっちゃ困るから、やめてくださいっていう感じで、そこで戦いみたいになるんだよね。ウイルスさんが別に悪者っていうわけじゃないけれども、みんなの体にとったら増えてしまうと困っちゃうから、そこで戦って、ウイルスさんあっち行ってくださいっていう感じでね、戦うみたいになってます。で、免疫さんが負けてしまうと、ウイルスさんがどんどん体の中で増えていくじゃない。で、逆に免疫さんが勝ちましたってなると、ウイルスさんはいなくなりましたっていう感じになるんだ。で、熱が出たりとか咳が出たりすることあるでしょ。あれは免疫さんが体の中で、あ、ウイルスがいっぱい来たよって、いっぱい体の中にいてくれるとちょっと困っちゃうから、じゃあやっつけましょうねってことで戦い始めたりすると、体がそれに反応して熱が出たりとか咳が出たりするんだよね。ということは、病気にならないようにするためにはどうすればいいと思うっていう感じで子供たちに問いかけました。子供は子供なりにね、例えば、元気な体にしておけばいいとかね、いろいろ言うんですけど、ここでまたね、問いかけて考えてもらった上で、教えました。どういうふうにしたらいいかっていうと、3つやるといいことがあるんだよ。1つは、体にいいものをよく食べましょう。ご飯を食べて栄養をつけて、体にいいものを体に入れてあげるとね、免疫さんが体の中で元気になります。そうするとウイルスさんに負けません。次に、体が、強くなるようによく運動をしましょう。 運動をいっぱいすると体が強くなって元気になります。そうすると免疫さんも体の中で元気になります。そして最後に、体がよく休まるようによく眠りましょう。よく寝て、疲れが取れました、元気になりましたってなると免疫さんも元気になるよね。まあ、こんな感じで免疫さんが強くなってくれば、外からウイルスとか、菌とかがねやってきても、負けたりしないんだよね。そうすると病気にならない。負けると病気になってしまう。そんな風になっているんだ。だからね、マスクをするのもねすごく大事なんだけど、まあ、あれはウイルスさんとか菌が体の中に入ってくるのを防ぎましょうっていうことでねやってたりするんだけど、実はもっと大事なことがあって、健康でなければ免疫さんが弱くなっちゃう、怖がってばかりだと心が弱くなって免疫さんがやっぱり弱くなっちゃうっていうことは、一番大事なのはよく食べる、よく運動する、よく眠る、そして体を元気にしてあげて免疫さんもいつも元気っていう状態だったらさ、ウイルスさんとか菌が入ってきた時どう？負けると思う？いや、負けないと思う。だよね。そうそうそう。あとはね、体を温めてあげたりするのも良かったりするね。体を温めて免疫さんが喜んでくれるから。まあそれで、体が冷めちゃったりするとまた弱くなっちゃったりするから、あったかくしてぐっすり眠る。これも大事だな。これは本当にね、風邪でもインフルエンザでもコロナでも何でも同じで、外からそういうウイルスとか菌が来た時に体が元気な状態であること、免疫さんが元気であること、これが一番大事なことです。今日はご飯みんないっぱい食べましたか？オッケーオッケー、食べたね。じゃあ元気にいっぱい今日遊べた人、元気に動けた人、オッケー。じゃあそれがみんなできたっていうことは、あとはゆっくり寝て、早く寝て、ゆっくり休むといいよね。そうすると体が元気な状態になります。明日の朝起きた時もまた元気です。コロナにも別に負けないし、インフルエンザとか風邪にもかからない、病気にもなりにくかったりするよね。ということで、今夜はゆっくり休んでください。じゃあおやすみっていう感じのことを話しました。これが人間の体の一番大事なことかなって僕は思っています。こんな話をお子さんとかにしたことがある方がいたらとても素敵だと思うし、あまりしたことがない方がいたらぜひしてあげてください。子どもたちの周りには、まあ絵本とかでたまにね、なんかウイルスの話とかのやつもあったりするんだけど、日々生活している中で子どもたちもテレビ見たりもするし、小学校高学年中学生とかになってくると、あのネットのニュース見たりもすることもあるだろうし、普段最も目につく場所にある情報は大体、危ないからマスクしよう、危ないから距離を取ろう、危ないから飛沫出ないように喋、らないようにしようばっかりですよね。これってなんか生物として、せっかく科学を持っている唯一の生物としてね、人間がいるのに何やってんだろうって私はすごく、思いますね。あなたはどう感じましたか？子供たちがこれから大人になっていくにあたってね、いろんな情報をこう吸収しながら大きくなっていった時に、今世間で出ているニュースって、ニュースというかまあ情報ってね、すごく表面的な話ばっかりなんですよね。とかリスクを避ける話ばっかり、上っ面の話ばっかり、だったりするんですよね。だからそれだけじゃなくって、もっとこういう本質的なこととか根本的なこととか、そういう話をしてあげられればね、大人がしてあげられれば、子供たちは自分の頭で考えて何を今一番すべきなのかということを考えられる大人になっていくんじゃないかなっていうふうに私は思っています。はい、まあこんなことを私は子供に対してよく言ったりします。昔からなるべくね、こう子供には自分の頭で物事を考えられるようになってほしいなっていうのが、自分の子供以外に対しても、誰に対してもね、どの子に対してもすごく思いとしては強くあったりするんで、 なんかコロナを通してね、大人たちがその表面的な話ばっかり、リスクを避ける話ばっかり、ただただ子供たちに強要して、なんか正論みたいな話ばっかりして、どんどんどんどんエスカレートをして、子供たちは言葉にならない悲鳴を上げているのに、いつまで経ってもそっちに行けない大人の愚かさとか、アホさ加減とかに、もうなんか本当にほとほと嫌になっているんですけれども、自分に何ができるかなって考えた時に、まあ少なくとも自分の周りの子供たちだけじゃなくて、奥のメルマガとか LINE とかを、普段読んでくださっているあなたにもね、もし共感していただけるんであれば、あなたの周りの子供たちにもぜひこういう話をしていってあげてください。子供は子供なりにこういう話を聞くと結構疑問持ったりしますよ。大人が持つべき、なんかここ矛盾してないとか、ん？これってなんかおかしくないとか、そういったところにね、子供って結構自分で気づきます。まあ、最後になりますけど、ちょっと余談でね、そのコロナの陽性者数と感染者数っていう言い方の嘘だったりとか、その数字、今どのぐらい陽性者がいて、亡くなってる方がこのぐらいいてっていうのに対して、だからコロナが怖くないっていうのはもう全然一言も言わずに、今の事実はこうです。インフルエンザの事実はこうです。みたいな話も言ったりするんですよね。そうするとね、子供の方から、インフルエンザってそんなに死んでるの？って言われるんですよね。そうだよって。まあ、3000人から、まあ、関連する病気まで含めると1万人とか亡くなってたりするんだよって言うと、なんで？だってコロナの方が危ないんじゃないの？って言われたりするんですよね。私も小学生の次女にね、聞かれました。どう思う？って聞きました。だってさ、そんなにいっぱい死んでるんだったら危ないじゃん、インフルもって言われて。うん、インフルも危ないよ。じゃあなんでコロナばっかりなの？って聞かれました。これが子供の素朴な疑問だと思うんですよね。大人からするとその陽性というか感染者数に対しての死亡率がどうのこうのって話をするんだけど、まあ率を言ってしまうとね、その結局陽性と感染の、まあ、用語の使い方が違ってたりとか、まあいろいろこうデータの取り方って怪しかったりもするんで、パッと見のとこでやっぱ子供も子供なりに疑問に思ったりもするんですよね。こういう疑問を持つ考え方というか、疑問を持つ頭の使い方ってすごく大事だったりするんで、子供が自分でどう考えるのか、どう捉えるのかっていうのを育てていってあげるのも大事かななんて思います。はい、すいません、脱線しちゃいましたけど、さっき私が話したような話をぜひあなたの周りの子供たちに伝えていってあげてください。また他にもこういったことでなんか情報発信したいなと思うことが浮かんだら、また音声に取りたいと思います。では長くなりましたが以上です。奥武史でした。2021年もよろしくお願いいたします。